マタイによる福音書15章21節から28まで。マタイ15の新約聖書一番最初15の21から28まで。マタイ15の21から28まで。まあ、山田さんがちょっときつかったって言ってましたよね。きついのはいいことなんです。To be a good soldier, to be a strong soldier, you need the district discipline, district training. でしょ？ And to be a good doctor, to be a good dentist, you need the kind of strict practice. ですよね？だから、To be a good Christian, strict training is very good, very important. そう思います？全然こっち見てないね。みんなビビってる？だから優しく教えるから大丈夫なんです。じゃあ、マタイ15の21からお読みいたします。それからイエスはそこを去って通路とシードンの地方に立ち退かれた。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げて言った。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取りつかれているのです。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください。叫びながら後についてくるのです。と言ってイエスに願った。しかしイエスは答えた。私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていません。と言われた。しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けください。と言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくないことですと言われた。しかし女は言った。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた。ああ、あなたの信仰は立派です。その通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。今日の話、皆さん耳に慣れてますよね。22節を見ますと、そこにね、イエス様がね、カリラヤの地方からシードンと通路のところに行きました。ちょっとね、あんまりにも忙しいから少し他の地方にところにいて休みを得ようとしたかもしれません。で、その時に、ね、するとという言葉が出るんです。すると。で、英語ではよく出ないと思うんだけれども、これいい訳。NIV はね、ちょっと正確な訳じゃないんですね。で、NASB とか他の本当に忠実な訳には、そこには Behold と書いてあるんです。Behold。これが正確ですね。じゃあ見なさいって。Behold。これは命令形でありながら感嘆詞でもあります。Behold、 見なさいって。ほら、見なさいって。これはどうしたかというと、これを書いた著者マタイが意図的にそういう言葉を使います。人々の関心を引き寄せるためにね、Behold、 ほら、見なさいって。そういう意味。どうしたかというと、今までこのイエス様はメシアですよね。イスラエルの民は今まで待ち望んできたイエス様を受け入れないといけない、そういう人だったんだけれども、彼らは受け入れるどころかイエス様をいじめるんですよ。ちょっかい出すんです。だからその気持ちに対して、この女は業ですよって見なさいって、そういう意味で Behold、 そのように書くんですね。このイスラエルの人々、特に指導者たちは真っ先にイエス様をメシアとして受け入れなければいけないのに、 彼らは帰ってイエルサレムからパリサイ人やあるいは律法学者たちを派遣するんです。そしてあいつが何を言ってるか、間違ったところはどういうのがあるか、ね、それを見つけなさいと、ね、引っ掛けなさいと、それで発見されるわけなんです。この15章20節まではそういうことだったんです。どういうことがあったかというと、15章最初からはユダヤ人はですね、言い伝えっていうのがあるんです。律法を大切に守るんです。律法を大切に守るためにいろいろね、また自分たちがまたいろんなものをまた付け加えるんです。それを言い伝えだっていうんです。で、例えばここでの争いは何だったかというと、人々が食べる前には必ず手を洗って食べないといけない。市場に行って帰った時は手を洗ってね、食べないといけないとか、そういうのがあるんです。で、イエス様の弟子たちが食べる時、手を洗わないで食べるのを、ほら、見つけた。それでね、どうしてあなた方は、ね、手を私たちのね、大切な言い伝えである、その手を洗って食べることを何で守らないんですかって、それでやり取りをするんですよね。それでイエス様が嘆きながらね、人の口に入るのは悪いものは何一つありません。あなた方の心から出るものが悪いんです。ね、妬み、嫉妬ね、もう本当に裁き、こういうもの。心から出るものが悪いものであって、口に入るものは何一つ悪いことはない。ただ消化して外に出ればそれでいいことである。そのような論争をしました。で、イエス様はこのように本当に心固いイスラエル人、ユダヤ人に対してこの嘆いたんです。特にマタイ11章21節にはイエス様が嘆きながら言った言葉があるんですね。何かというと、ああ、コラジン、ベッサイダ。コラジンとベッサイダっていうのはユダヤ人の町ですね。私が行った今までの奇跡、力ある奇跡、御業をね、これがたとえシードンとツーロで行ってたら、そこの人々はとっくにもう感動して悔い改めて私のことを信じたでしょう。あなた方は見ても信じないし、聞いても聞かないふりをするし、ね、本当に心が固い、人間ができてない、そういう嘆きの言葉をイエス様は語られました。どうしたかというと、心が曲がるとですね、人はいいことは見ないんです。いいことは見ないんです。悪いことだけケチつけるんです。まあ、ユダヤ人がイスラエル人がそういうことをしてるんです。イエス様のその素晴らしいいいことは見ようとしない、悪いことだけケチつけるんです。その通路とシドンというところにイエス様は来られました。そこにね、一人のカナン人の女の人が、その女の人の信仰がイエス様に奇跡を行わせるんです。奇跡を行わせるんです。皆さん、奇跡というのはね、こういう人には起こらないんです。行わせる信仰によって奇跡が起こるんです。わかります？イスラエルの人は奇跡を見ても反したけれども、このカナン人の女の人はイエス様に奇跡を行わせたんです。しらけた目で、そういう心で聖書を読むといつもケチつけたいことばっかり目に、入ってくるんです。だけどその中に入って読むと奇跡が起こるんです。本当。カナン人の女の人はこのマルコで、次のマタイ・マルコで見ますと、彼女はギリシャ人でスロフェニキア出身の人だと書かれているんですね。おそらくちょっと離れたところだと思うんです。その地名から考えられるのは、彼女自身がそんな貧しい人だったんじゃないんですね。ある程度の上流階級の人だったんです。そしてまた裕福な生活をしていたのではないかと推測できます。この人は娘のことで イエス様に助けを求め、イエス様がその地方に来られるっていう話を聞いて飛んできました。飛んできたんです。熱い心があったんです。時間がかけたでしょ。皆さん、これね、姿勢が大切なんです。礼拝に来る姿勢も飛んでくる姿勢が大切なの。ああ、また日曜日の朝だ、ね、献金箱もある、あ、献金だと、まあ、これはね、まあ、やめた方がいい。姿勢が、ね、飛んでくるっていうね。今ね、今でも私はそういう話たくさん聞きましたよ。特に私自身も礼拝に行くのはだいたい2時間3時間かけて行ったんです。それでもね、本当に若い時韓国でもそうだったし、日本からもね、羽村から日暮里までだいたい子供3人連れて、大変な仕事です。2、3時間かかるんです。だけど飛んでいきました。楽しかったんです。今も中国でこの礼拝、誰かが牧師が行くと、そのね、集会に参加するために1週間とかね、かけてくるんです。2、3日は普通です。それでそこで集会に参加するんです。だから神様が見る奇跡を行わないはずがないんです。そういう人たちはその分投資してるから、神様はその分恵みを与えるんです。それ自体が祝福なんです。雪がたくさん降った、早く準備して明日日曜日の礼拝行きましょうって間に合うね。それで準備してくる人はその分恵みが与えられるんです。1時間離れたところから来る人、2時間離れたところから来る人、恵みが来るんです。ケイさん、強く頑張ってやってよ。Yeah, even though it is snow, yeah, if you are ready, if you are willing to come to serve, to meet God, God gives you bless. Invest yourself, your time, energy, everything, and God will reward you. That's the answer. 이스라엘의人々はケチつけるために追いかけましたけれども、このカナン人の女の人は恵みを求めて追いかけてきました。このイエス様を見つけた彼女はそこで言うんですよね。22節、主よ、旅での子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取りつかれていますと叫びます。主よ、ね、主よですよ、先生じゃなくて主よ。そして旅での子よって、旅での子よっていうの、イスラエル人がこう呼ばないといけないのに、異邦の女がこう呼ぶんです。旅での子っていうのはメシア、神の子ど、神の子、ね、それを認めるわけなんです。メシアだとして認めるんです。というのは、自分がこの方によって助けられるっていう確信があったからなんです。そう呼ばれてるのに、ね、イエス様はどうします？一言も答えないんです。一言。おそらく1回2回呼んだわけじゃないと思うんです。主よ、旅での声を追いかけてるんです。イエス様はね、ふーんとして一言も答えないんです。無視されます。しかし彼女は諦めないで、さらに大きい声で叫びながら追いかけるんです。おそらく盲人の人は旅での子よしてくね、やる場面ありますよね。そういうことだと思うんですよ、うん、でこれね、迷惑ですよね。弟子たちはね、まあこれ迷惑だからね、イエス様に言うんです。イエス様、あの女ちそうやって叫びながら追いかけてくるんですよ。めんどくさい。なんとかやって返してやってくださいよ、うん、そのように提案するんです。そしたらイエス様はまたトンチンカンのことを言うんですね。私はイスラエルの家の滅びた一人以外のところには使わされていません。 ってそういう言葉を言うわけです。そしたらこの女は、この女はそこで飛んでくるんですね。今までは後ろにで追いかけてきたんだけど、今はね前に飛んできて、そしてイエス様の前にひれ伏しながら、主よ助けてください、助けてください。でここで助けてくださいっていうのは Help me っていう、そういう意味じゃないんです。Help me じゃないんですよ。Rescue me、あなたの助けが必要ですって、そういう気持ちをはるかに超えてる。Rescue me、 命がかかってるんです。 Rescue me。 そしたらですね、イエス様は何と言います？さらに強く断るんですよ。子供たちのパンを取り上げて、子犬に投げてやるのはいいことではありませんよ。子供、自分の子供たちのパンを取り上げて子犬に投げる人がいるかっていうんです。今度はですね、プライドに傷つけられることじゃないんです。心そのものを負っちゃうんですね、イエス様は。本当にね、負っちゃうんです。これは面白い表現です。負っちゃうんです。人間そのもの、価値そのものを、否定するような言い方なんです。そしたらその女はどう答えます？は、そうですか。したんじゃないでしょ。その通りです。あなたがおっしゃる、その通りです。だけど、こういうのでも、主人の食卓から落ちるパンくずは食べますよ。くじけるところじゃないんです。へそ曲がるところじゃないんです。そのように答える女の人に対してイエス様は感動するんですよね。あなたの信仰は素晴らしい、立派です。その通りになりますように。彼女の願いが聞かれました。彼女の願いが聞かれました。私たちはここから本当に大切なことをたくさん学ぶことができるんです。カナン人の女の人はプライドに傷つけられる言葉でも傷つけられないんですよね。彼女はもっと低くなるんです。そしてイエス様に奇跡を、恵みを行わせるんです。鯉の扱いされてもへそ曲がるんじゃなくて、その通りです、積極的に自分を認めました。彼女にはプライドが問題だったんじゃない、なかったんです。恥が問題だったのではなかったんです。私に必要なのはプライドではありません、恥でもありません。私に必要なのはあなたの恵みです。そういう信仰でした。その恵みのためなら、私は鯉の扱いされても大丈夫です。そういう信仰だったんです。その信仰がイエス様に本当に奇跡を行わせる、そして立派ですとして認められる信仰でした。私たちはですね、心砕かれるっていう言葉ありますよね。心砕かれる、心を砕かれる、どう表現すればいいんですか。心が砕かれる、砕かれている心、その砕かれている心に Crushed our hearts. God blesses to crushed our hearts.この女の人は娘のことで、もう心が砕かれていったんです。子犬扱いされても私はその通りです。イエス様がおろうとしたんだけれども、彼女の 心折っちゃおうとしたんだけれども、彼女はすでに折れていったんです。だから傷つく必要がない。皆さん、砕かれている心、これ大切ですよ。ユダヤ人たちは先民意識がありました。プライドがあったんです。傲慢になっていたんです。それがイエス様が来られましたけれども、低く来られたイエス様を受け入れることができなかったんです。しかし、異邦の人、このカナン人の女の人は子犬扱いをされても、さらに低くなって恵みを自分のものにすることができました。自分は食卓から落ちるパンくずで十分です。その恵みでも十分です。神の恵みや落ちこぼれる恵みでも十分です。実際そうなんですよ。落ちこぼれる恵みでも十分です。そういう信仰は生きている信仰になります。からし種のような信仰です。生きている信仰はからし種のような信仰であっても奇跡が起こるんですよ。偉大な力がそこにあるからなんです。ですから私たちはハングリー精神、いいですよね、ハングリー精神。ハングリー信仰が必要ですね。ハングリー信仰。この物質に対しての、ね、追い求めるハングリー精神じゃなくて、心と魂が飢え渇く、それを満たしてくれるハングリー信仰が必要なんです。そういう信仰を持っているところ、本当に先ほども言いましたけれどもね、中国ではたくさんそういうのが起こるんですよね。私はイエス様を信じるきっかけとなったのは、ある韓国でハングリー信仰を持った人の証の本を読んだからなんです。羨ましかったんですね。素晴らしかったんです。生きておられる神様がね、神様が本当に生きておられるんだっていうのを、その証を通して、ハングリー信仰を経験した人を通して私は確信することができたんです。そういうところにはハングリー信仰を持ってる、そういうところ、そういう人には今も神様が力ある技を行わせるんです。間違いないんです。だから今ね、あんまりにもありすぎて困るの。ありすぎてみんな心の病気になるんです。贅沢すぎてみんな精神病になるんです。でしょ？アメリカもそうだし、日本もひどいし、まあ、韓国もそうだし、ありすぎて困るんです。今日の学びを通して、特にお腹いっぱいで食べない子供たち、ユダヤ人たちですよね。人にパンをあげるより、お腹空いて美味しく食べられる子犬にあげた方がいいじゃないかって。ありがたさをわからない人にあげるより、本当にありがたさをわかる人にあげた方がいいことなんです。それが自然でしょ。だから福音はユダヤ人から異邦人に流れたんです。それが今私たちにも伝わっているわけなんです。なのに今はそのおかげでアメリカもヨーロッパもアメリカも日本も豊かになっているのに、また物質主義に陥ってね、またこの大切な信仰をないがしろにするんです。バカにするんです。だからおかしくなるんです。豊かな国の人たちはね、生きておられる神様体験なかなかできませんよ。心の病気が増えるだけです。本当にこのハングリー信仰、 それがあるところに神の奇跡が起こるし、そういう信仰を神様は本当に立派な信仰だと思ってくださるわけなんです。信仰には5つの原則があるんですよね。5つの原則。まず1つは信仰によって救われる。皆さん、救われるのは信仰ですよ。信仰大切です。信仰、この女の人も信仰によって遠いところまで飛んでくることができましたよね。信仰があるから心折っちゃっても折れないんです。信仰なんです。2つ目は行いによって祝福される。ただ頭だけ分かるんじゃなくて、それを行うんです。実行するんです。実行っていうのは実行した分祝福に、ね、変わるんですよ。3つ目は従うことによって用いられる。従うっていうのは大切です。で、用いられることは大切なんです。意味ある人生を生きることは大切なんです。4つ目は愛によって全てに勝つ。愛によって勝利をする。皆さん、愛が勝利なんです。愛があれば全てのことに勝てるんです。5つ目は謙遜によって恵みを自分のものにするし、謙遜によって平和の関係を維持することができる。この女の人はこの信仰の原則、大切なところをいくつも持っていました。信仰がありましたよね。行いがありましたよね。彼女は従うことも当然ありました。自分の愛する我が娘を愛する心、当然ありました。イエス様を愛しないでああいう行動はできないでしょう。また謙遜でありました。心を折っちゃっても大丈夫。皆さん、傷つかない自分がいると人生幸せになりますよ。いちいちけ、ね、ケチつけたくてね、傷つけられたら人生疲れる。ですよね。傷つけられない自分がいるというのは幸せなんです。イエス様なしにはそうできないんです。不可能です。その結果、この女の人は祝福されました。生きた信仰の持ち主になりました。皆さん、この女の人、とにかく想像してここまでできないとしても、皆さん本当に祝福される人生、意味ある人生歩んでいきたいんですよね。そのために邪魔になるものは何か、それを考えてみてください。その中の一つは何かというとね、大きい一つは何かというと、プライドですよ。プライド。プライドが本当に邪魔者なんです。砕かれていない自分なんです。砕かれていない自分です。その通りです。この女の人がその通りですって言える自分がいなければ辛いんです。神様は恵みを与えたいんです。生きておられる神様を体験させてあげたいんです。だけどそれを邪魔するものはプライドなんです。自分にはそれがないか、自分の内側をね、ちょっと見てください。本当にありのままにイエス様の身元に出ることができるし、ありのままにイエス様を受けることができる自分。そしてあなたの信仰は立派です。その通りですって言える自分の前に、必ずイエス様は、あなたの信仰は立派です。そして素晴らしい恵みを、素晴らしい御業を行わせてくださるんです。その恵みの中に入っていきましょう。私たちだって体験できるじゃない。恵みの中に入りましょうって。お祈りします。神様、感謝します。このようにして カナン人の女の人の偉大な信仰、本当に心を折っちゃってもその通りですとして認め、神様のイエス様の素晴らしい恵みを自分のものとするこの立派な信仰、これを私たちも学び実践するようにしてください。皆によってお祈りします。アーメン。